先週の配信でスマップのね曲を紹介したんですけど、僕番組の中で雪の降る街ってね紹介してたんですけど、正しくは雪が降ってきたという曲でした。どうも藤田哲平です。いやですね、まあこういうことはあるんですよ。台本をね制作するときにさ、わかんないこととか、あと人物名とかその人がどんなことをしてたとかさ、自信がないものはね調べてちゃんとね台本に入れてくんだけど、まあ、間違ってないというか、もう自信があるなって思ったものは調べずにさ話しちゃうの。これ別にね誰からもクレームも来ておりませんし、藤田さん間違ってますよみたいなね連絡何にもないんだけど、まあ自分で気づいて、いやーこれ多分30年ぐらい前の曲なのかな、僕が中学生ぐらいの時に聞いてたような、中学生か小学校高学年ぐらいの時じゃないかな。もうそん時から雪の降る街ってもう覚えて疑う余地なく、雪の降る街って曲ね。ていうかさ、なんか雪が降ってきたってタイトルすごくない？なんかね、冬が始まるよもそうだけど、なんかタイトルとしては雪の降る街じゃねえかとかって思ったんですけど、まあ雪が降ってきたでした。スマップファンの皆さん大変失礼いたしました。というわけでね、今週は何をしてたかな、最近なんか YouTube をね見るのが増えてきて、僕はNHK がねやってる生活応援系みたいな YouTube ってついつい見ちゃうんですけど、最近ねゆしゃんの話をね配信してたんですよ。ゆしゃんってわかります？髪の毛をさ、お風呂で洗うときにシャンプーする前にお湯だけでね洗いましょうっていうことなんだけどごめん、なんかちょっと面白くない、おっさんだよね、なんかこういう話するので、ね、まあいいじゃん。僕結構そういうの好きで見るのがね。でその湯シャンの時間が短いとシャンプーの泡立ちが少ないっていう話だったんですよ。でなるほどなと思って、でどれぐらいね湯シャンをすればいいかっていうと、まあ僕の髪の毛はね、なんていうの、センターパーツぐらいの長さ、全然女性のロングとかじゃなくてセンターパーツ、小松菜菜ぐらいなんですけど、僕結構小松菜菜の髪型大好きで、美容師のね友達に切ってもらうときは小松菜菜の写真を見せて切ってもらったりすることもあるんだけどまあそれぐらいの長さの場合は1分間ぐらいね湯シャンをした方がいいって。で実践してみたんですよ。そしたらね確かにね泡立ちがいいの。いや本当に。ちなみになんですけど、ちょっと前にさ僕 AGA の話したじゃないですか。半年ぐらい AGA の薬飲むのやめて、 AGA ってあれね脱毛とか育毛の薬ね、そんでもって今年の頭ぐらいからまた薬を飲み始めたっていう話したよね。抜け毛がさめっちゃ多くなったからみたいな話だったと思うんだけど、で飲み始めて今ね1ヶ月半ぐらい経ってるんですけど、やっぱりね抜け毛がね減ったの。減ったっていうかね、もうなんか認識してる感じではもう全然ない。なんか1回のシャンプーでさ、ほんとさ毛のさボール、ふわふわボールができるぐらい抜けてたのに、なんか感覚としては 2,3 本しか抜けてないぐらいになったんだよね。やっぱやばいよねあの薬ねまあそれはいいね。まあちょっとこれは報告ということでねお伝えしなきゃと思ったんだけど、まあその湯シャンをすると泡立ちがめちゃくちゃ良かったんですよ。これいいなと思って、でなんかこれってさ他に活用できないかなっていろいろ考えてた時に、食器洗いにも使えそうだなと思って、さ油物とかをさこう食器をね洗剤つけて洗う時ってなんかもう最後の方はさ泡立ちがもう足りませんみたいな感じになるじゃないですか。多分さそういうのに特化したさキュキュッとみたいなさ洗剤とか多分あると思うんだけど、僕なんかあんまりねああいう強すぎるやつは苦手っていうか、なんか手が荒れちゃうんだよね。だから結構こうなんて言うんでしょうね、エコロジカルな洗剤を使ってるんだけど肌にも優しいね。でそういうのってやっぱ泡立ちがあんまり良くなくて、まあそんなもんなんだろうなと思ってたんだけど、確かに今まで洗う前にスポンジにちょっとしか水をつけずに洗剤をつけてたんですよ。ちょっとこれたっぷりつけてみようと思って、こう手でさくしゃっとして水を含ませてね洗剤を使ってみたんですけど、よかったのめっちゃ良かったんですよ。あれ泡立ちいつもより切れないみたいな感じでね、めちゃめちゃね感動して、まあなんて言うんですか、こうまあそういうの好きなんですよね。あこれってなんか他でも使えるんじゃないかなみたいな感じで考えるのが好きなんですね。皆さん食器を洗う時ってさどうしてます？僕ね どうしてますっていうのも変だけど、油物と油がついてないものを分けて僕洗うんですけど、そのなんていうの、油物はやっぱさ洗剤がないとさヌメヌメが取れないじゃないですか。あのヌメヌメ超気持ち悪いからそれはそうするんだけど、例えばコップとかパンを食べただけのお皿とかヨーグルトとかそういう油物が入ってないので僕ね水洗いだけで済ましてんですよね。で なんでそれにたどり着いたかっていうと、ちょっと前かな、何年か前にうちでご飯会をしてねみんなで食べた時に、友達がさその台所に立って食器を洗ってくれてたんですよ。でちょうどその時ね僕ね洗剤が切れてるなってことに気がついてて、替えの洗剤をね詰めなきゃいけないなって思いながらご飯会をしてたんだけど、切れてたのに友達が洗ってくれてたわけですよ。で、あやべえ洗剤切れてたでしょごめんとかって後から言ったら、え全然平気だよみたいな感じで綺麗に洗い終わってて、えこれなえどうしたのみたいな感じ聞いたら、えほとんどさこれ油もんついてないのばっかだったから素洗いしたみたいな、水だけで洗ったよ、お湯かなだけで洗ったよみたいな話してて、全然綺麗で確かにそうだよなってその時思ったんですよ。油ついてないのって洗剤いらなくないみたいな。そっから僕はねもうそのなんていうのコップとかそのパン食べただけの皿とかは全部もうお湯で洗って、その後に油もんだけをスポンジで生活応援バラエティですが、まあというわけでですね、まあ今週はね、まあ、僕も一人暮らしをかれこれ25年やってるんですよ。今回さこの荒尾根でね話すにあたって何年一人暮らししてんだろうなってねまじまじと考えたんですけど、25周年だったんですね。まあ安室奈美恵さんも25周年のねライブとか昔やってましたけど、やっぱいいよね、なんか四半世紀私はもう一人暮らししてんだなっていうのを改めて実感したところでですね、今回は僕のおすすめする新生活にはこれを変え荒尾根流生活応援バラエティキッチン編をお届けしたいと思います。急遽よ。でもね今回は主婦に向けてではなく、僕がね25年も一人暮らしをしてるっていうことでね、これからね新生活に向けて一人暮らしをするっていう人に向けたね僕のこの25周年の集大成をお話ししたいと思います。この時期はさ結構さメディアもさ新生活に向けた特集が多いんですよ。今発売している雑誌とかも結構部屋特集が多くないですか。新しい家具を買おうとかさ部屋を整えようみたいな、そうやってさ新生活に向けてねみんなどんどんアドバイスして購買意欲をさ持たせていく時期だと思うんだけど、僕前も話したと思うんだけど、ポパイっていう雑誌とね銀座っていう雑誌の部屋特集のね表紙になったことがあるんですよ。うちが実績あるでしょね、ちょっと説得力もあるでしょ。そんな藤田がおすすめする生活応援バラエティです。それでは今週も始めましょう。藤田鉄平のあらおねー。改めまして藤田鉄平です。この番組は水曜日の夕方5時に東京からお届けするパーソナルトークプログラムです。人生の場数を踏んで発行を始めたアラフォーの視点でアララーズとコネクトする番組です。 YouTube では毎週金曜日の夜7時にアーカイブ配信中です。昨日はですね高円寺にあるボイドというギャラリーに行ってきました。ボイドではですね今アーティストのスージー天金さんの展示をしているんですけど、それをね見に行ってきたんですけど、スージーさんね僕大好きなんですよ。プライベートでもね面識がありまして、20年ぐらい前かな知り合いのね紹介で出会ってね、まあスージーさんといえば元祖漫画イラストレーターでコミック画家でもあり、 X とかのねプロフィールを見ると分かりやすい作品はね電気グルーヴのロゴって書かれたりするんですけど、電気グルーヴのかっこいいロゴですよ、あれをね作られた方なんですけど、まあ、イラスト界では大御所ですよね。もう僕にとっても大大パイセンで僕はイラストレーターじゃないからあれなんですけど、でもね本当いろんなことをね教わってて、さらにすごい優しくて、何年か前に僕ポップアートを題材に作品を作るっていうのをしたくて、ニューヨークにねちょっと勉強っていうかなんていうのかな、ギャラリーを巡ったりねしに行ったんだけど、その時にスージーさんに相談して、スージーさんすごいポップアートが大好きで詳しい方なんですよね。でアンディ・ウォーホールとかリキテンスタインとかのね話をぜひ聞かせてくださいって言ったら、 ご自宅にね招待してくださって、ご飯もね用意してくださって、まあこうお食事しながらいろんなねお話を聞いたんですけど、あーなんかまああれですよね、僕昔からなんかそういうこう先輩の懐に入るのが得意と言いますか僕が勝手にねずうずうしく伺っているだけなんですけど、そんな僕にも本当にね優しくしてくださる方でね大好きなんです。各絵もね本当に素敵で、僕ね夢があるんですよ。荒尾根のアイコンありますじゃないですかありますじゃないですかって、正方形のやつね。もう荒尾根始まって1年半ぐらい経つんですけど、僕の中ではあのアイコンってカッコ仮なんですよ。あのアイコン僕がまあ組んでてデザインして作ってるんだけど、カッコ仮なんですね。1年半経ってても始まった当初からいつかねスージーさんに書いていただきたいなとはずっと思っていて、まあねそのスージーさんにさ書いていただけるようにちょっと番組ね頑張んなきゃなっていうのも僕の中のモチベーションの一つでね、だからちょっといつかねお願いしたいなとね本当に思ってて、まあそれがちょっと荒尾根の夢なんですね。みんなももしスージーさんがね書いてくれることになったら楽しみにしていてください。いつか書いてくれるんじゃ、お願いしたら書いてくれるんじゃないかなんで勝手に思ってるんですけど、まあねそんな風に僕はね大好きなアーティストの展示をね今回というか昨日か見に行ってきて、ですね、スージー山茜さんのボイドでの展示は今週末ですね、2月18日の日曜日までやっているそうです。皆さんねぜひスージーさんの X もねパイナにシェアしてもらってね言葉が出なかった、パイナにシェアしてもらうのでね、ぜひ皆さんやってる時間とかねそれで調べて、お近くの方なりスージーさん興味ある方はぜひ見に行ってください。あ、そうそうそうだ、荒尾根のさ1周年の時のコラージュもねスージーさん作ってくださったんですよ、 X でさ。あれ僕にとってはすごいサプライズで本当に感動したんだけど、ちょっとそれもね改めてシェアしたいと思います。さあ今週はですね、先ほども話したけど僕がおすすめする新生活にはこれを変え、荒尾根流生活応援バラエティキッチン編をお届けします。もうあれですよ、朝のさ情報番組みたいな感じで、昼なんですみたいな感じですよね。まあたまにはなんかこういうのいいんじゃない。さっきも言ったけどさ僕ねポパイとかさ銀座の表紙を飾るようなおしゃれなね生活をしております。でもね僕ねおしゃれじゃないんだよね、なんかねバサッとしてんですよ、うちはバサッとしててね、生活感もちゃんとあって物も多くって、ご飯作るのも好きなんですよね。だからこうなんていうんですね、キッチン道具とかはね結構こうなんていうのかな、真剣に選ぶっていうか、なんていうのかな、なんていうんでしょう、マジで25年使っててこれおすすめだぞっていうのを紹介します。具体的にねあんまりこのブランドとかっていうわけではないんだけど、まあ、今回のね対象としてはどういうキッチンにおすすめするかっていうと、とにかく狭いキッチンにおすすめするものを紹介していきます。うちのねキッチンはね2畳ぐらいのスペースなんですよね。僕自分のキッチン自分で作ったんですけど、まずは昔から僕は本当に狭いところが好きで、そのなんていうのアイランドキッチンとかさ広々したキッチンって全然憧れないんですよ。なんか友達の家とかでねそういうキッチンがある家もあるんだけど、ちょっと落ち着かないっていうか、なんかねそわそわしちゃうんだよね広いとね。なんかこう秘密基地みたいなところにキッチン道具をギュッと並べてねこう料理をするのが好きで、最近はね料理を作ってその2畳のスペースでね、もうねそこでご飯を食べたり本を読んだりってね、そこが一番落ち着くんだよね、まあなんかそんなスペースだから狭いスペースで使える道具じゃなきゃいけないわけですよ。それをね25年間模索し続けてたどり着いたことをねお話ししたいと思います。まずはじめにね言いたいことなんですけど、キッチン用品っていうものはね一生ものになることが多いから、マジで選べってことです。一生もんだよ、なかなか壊れないんですよ。ステンレス用品とかが多いから、意外とさ新生活を始めた僕は18歳の時だったんだけど、その時に買ったものがね意外とね未だに残ってたりするの。例えば菜箸とかさ、折れないじゃん箸なんて、なかなかね買い替えるタイミングがないんですよ。僕はこれねホッチキスで前多分荒尾根で力説したと思うんですけど、小学生の時に買ったホッチキスを 未だに使ってホッチキス、ホチキス小さいつ入るんでしたっけ、まあまあちょっと分かんないけど、それを未だに使い続けてるんですよ。あれ小学校の時に自分で買ったのか親が買ったのか分かんないけど、ホッチキスもね壊れないんだよね。だからその一生ものはやっぱね、最初にちゃんと厳選して買えっていうのをすごい力説私はします。新生活を始める時ってついついさ、こうお金が高いもの、家電とかにさ目が向きがちだけど、家電って一生もんじゃないんだよね。なんかこうさ、どんどんバージョンアップもしていくし、壊れちゃうじゃん。まあ最長でも10年ぐらいなんじゃないの。うちの冷蔵庫そろそろ、うちの冷蔵庫やばいんだよね。18年ぐらい使ってんだけど、まあそれ置いといてねえなんだっけこのギャグ、ダチョウ倶楽部だっけ、懐かしいね。置いといて、例えばボールとかさ、フライ返しとかそういうのって結構一生ものになるから、マジで選べっていうのをまずはねちょっとお伝えした上で話していきます。あのさ、何気なくさ100円ショップで買ったさ、プラスチックのさ鳥型の軽量カップとか、あのファンシーなもんね、あれがね最初に買っちゃったらね、買い替えるタイミングがなくて、意外とね大人になっても使い続けるということがあるんですよ。まあ悪くないよ、ファンシーが好きな人は悪くないけど、意外とね人間の趣味っていうのは変わりますからね。変わった時に変えたいけど、でもこれ壊れてないしなみたいな感じで永遠にさ使っていくとね、家っていうものはひっちゃかめっちゃかになっていくんです、うん、だからね最初にねそういうのをしっかり選べっていうことをお伝えします。うちのね家で言うとね、お玉がそれに当たってんですよ。二十歳の頃にね多分買ったと思うんですけど、ミッドセンチュリー系のなんかこうフル道具を扱ってるというか、なフル道具っていうんですか、なんかヴィンテージ家具を扱ってるお店で買ったミッドセンチュリー系のお玉が未だに生き残ってて、この持ち手がプラスチックなんですけど、そこがねもう焦げて黒くなってんだけど、やばいまあそこで買い替えるタイミングはあった気もするんだけど、なんか捨てらんないんだよね。それで永遠に残ってて、でなんかちょっと気持ち悪いから、なんかもうあんまりお玉使いたくないから、お玉を使う料理はしないかな、まあスープとかの時ぐらいかなみたいな、なんかね、まあそういうのがあるんです。うちにもあるんです、そうやって。そう、あのなんか変えたいけど変えられねえな、愛着っていうんでしょうかね。まあ愛着があればいいんですけれども、ちょっとねこの早く教えろよって感じですけど、これ大切なの。一生ものになることが多いから、皆さんね、あの慎重に選びましょうということで、今回はね僕7つのおすすめを紹介します。永久保存版ですよこれ。メモ取ってね、皆さん聞いていってください。まず1つ目はですね、皿はオーバル皿をまず買えってことです。オーバル皿いや、オーバル皿って分かります？あの楕円形のお皿ですね。ちょっとね深さがあるといいんだよね。あのイメージとしてはカレーを食べるイメージですね。カレーってさ、半分に米を置いて半分にルーを置いて食べるじゃないですか。あのねオーバル皿っていうのがめちゃめちゃね、一人暮らしの狭いキッチンには使えるんですよ。これなんでかっていうとね、ワンプレートでいけるんです。もうカレーでイメージしてもらったらいいんですけど、カフェ飯みたいのがさ家でそれでできるわけですよ。まあ要はさ、普通だったらお茶碗があって、なんていうの、おかずのお皿があって小鉢の器があってとかっていう、そういう食卓がオーバル皿だとワンプレートに全部盛れるわけですよ。それでね、マフカンで写真を撮ったらね、なんとなくねこなれた感も出るっていう、あのねインスタ時代ですから、私はインスタから離れましたけど、丸い皿よりねオーバル皿の方がこなれた感が出るから、まあおすすめですね。でもあの僕はね、こなれてるからおすすめっていうわけではないんですよ。丸でもいいじゃないですか。別にさ、直径24センチぐらいの大きいさ丸の皿でもワンプレートはできるからいいわけですよ。まあワンプレートにすると洗い物が減るっていうのでも超いいんだけど、丸でも良くないって思うでしょ。これね、なんでねオーバル皿をおすすめするかっていうと、洗った後問題なんですよ。一人暮らしのキッチンってさ、まあ狭いキッチンって洗うスペースもちっちゃいわけですよ。シンクもちっちゃければ、それを洗った後に置く水切りラックもそんなに大きいものが置けないんですよ。でね、一人暮らしの量だとさ、水切りラックにさ食器を並べるのなんて、まあたやすい御用というか結構並ぶんだけど、丸い大きい皿って水切りラックにはまんないことがあるんですよ。わかります？水切りラックってだいたいさ長方形じゃないですか。でさ、なんていうの、こう皿を並べられるさ、こう仕切りがあって、そこにポンポンポンと置くんだけど、 24センチぐらいの、もうちょっと大きいかな、26センチぐらい、24センチぐらい入るのかな。なんかね、大きい丸皿ってね、そのね、皿を並べるところにね、はまんないことが多いんですよ。だからさ、そこにはまんないから横向きにして長い方の辺の方に置くんだけど、そうすると安定しなくって、でそこに置いたことによって他の皿がはまんないとかっていう、もうなんか悪循環が生まれるんです。でこういう時にオーバル皿がおすすめなんですよ。楕円形だからさ、狭い方を立てて水切りラックに置けばいいんですよ。これ私がね、これね、一人暮らしでたどり着いたね、これは成果ですね。うん、あの水切りラックに洗った後のことを考えてまで皿を買うっていうね、うん、ついついね丸皿を買いたくなるのよ。みんなカフェとかでも丸皿出てくるじゃないですかね、うん、あれはカフェとかはさ、まあ、ある程度大きいキッチンもあるしさ、食洗機もあるからいっぱい買っても大丈夫なんだけど、狭い家にはとにかくね、オーバル皿おすすめです。まあカレーも食べれるし、肉じゃがとか置いたらちょっと気持ち悪そうだ。あの和食にはあんまり合わなそうな気もするけど、ハンバーグとかだといいんじゃない？プレートとかできてさね。これ本当おすすめです。まず一つはオーバル皿。わかる？伝わってます？これ。一人で独走してないから心配だけど。あの、二つ目いきますよ。二つ目は、フライパンに悩んだら、卵焼き専用のフライパンを買え。買えです。フライパン初めて買う人ね、まあ新生活だったら何買ったらいいかなと思ってさ、いろいろ調べると大体さ、みんな丸いフライパンを買うわけですよ。もう 100% 丸いフライパン買うでしょ、絶対。で、あれって大体24センチか26センチの直径のを買うんだけど、そのサイズって一人暮らしのキッチンにはめっちゃでかいんですよ。で、丸だから結構さ、幅も取るし、デッドスペースも生まれるんですね。そこで僕はね、卵焼き専用のフライパンをおすすめします。これね、どれぐらいのサイズかっていうと、本ぐらいのサイズですね。普通の本。大体なんて言うんだろうね。まあ、長方形なんだけど、20センチないぐらい、長い方が。18センチぐらいで、短い方は13、4センチぐらいなんじゃないかな。まあさ、卵焼きをきれいに作るっていうさ、目的でね、作られたフライパンなんだけど、僕もね、これ買ったのね、5年ぐらい前なんですよ。まあ、もともと僕もね、丸いフライパンを持っていて、アルミのフライパンと鉄のフライパンを持ってるんだけど、まあさ、その丸いフライパンだと、卵焼きをさ、きれいに作れないんですよ、僕。下手くそだからね。だからさ、卵焼ききれいに作りたいから、専用のフライパン買ってみようと思ってね、買ったんです。で、まあさ、卵焼きを作ってたの。でもなんかさ、これよく考えたらさ、たださ、卵焼きがさ作れる形なだけで、別にさ、肉焼いたって魚焼いたっていいよなって、まあ当たり前のことなんだけど、気づいて焼き始めたら、一人暮らしの量にちょうどいいんですよ。あのフライパンのサイズが小さくていいのでさ、四角形だから収納もねしやすくって、デッドスペースが生まれにくくって、なんだったらさ、その上使ってない時はさ、なんか他のさ、タッパーとか重ねても問題ないじゃんっていうことに気がついて、そっからはね、丸いフライパンを使う数がめちゃめちゃ減りました。もうなんか野菜炒めとか魚を焼くのとか、あと餃子を焼くのとかも全部ね、そのね、卵焼き専用フライパンでやってるんですよ。でね、素材はね、いろんな素材で出てるんですけど、テフロン加工されたものがベストですね。テフロン加工ってアメリカのデュポン社というところが出しているこう特許持ってるね、加工なんだけど、こべりつきにくいっていうんですか、なんか油回りもよくって、肉とか魚が焦げつきにくいっていうね、初心者にはそういうのがおすすめですね。マジでね、これはね、声を大にしておすすめしたい。狭いキッチンには、あの卵焼き専用フライパン一つあれば何でも作れるから。僕ね、ブロッコリーを炒めるときとかもそれでやるな。あのね、一房とかね、ぎゅうぎゅうに詰めたらちょうどいいサイズなの。一房を卵焼き器にね、バッて置いて、こうぎゅうぎゅうに並べるとちょうどいいぐらいのサイズなんですね。洗った後もこれね、僕ね、洗った後の収納には結構厳しいんですけど、24センチ直径のフライパン洗った後、狭いキッチンだとどこに乾かせばいいんだって悩むんですよ。結局さ、シンクに立てかけといて水を切ったりとかさ、そういうことをするんだけど、このフライパンだとね、水切りラックに入るんですよ。食器とか置いて並べてるところに水切りラックに入んの。これ感動だよ。マジでおすすめだよ。しかもさ、焼く順番を変えたらね、洗わずに 一回も洗わずにいろんなものが焼けるんですよ。僕よくやるのは、まず最初にさ、ブロッコリー焼くでしょ。で、ブロッコリーなんてそんなさ、焼き跡つかないから、その後にもう一回油引いて、洗わずにね、ちょっとこう拭くぐらいして、肉を焼いたりするんですよ。だから、なんていうの、こう、肉とかの前に野菜とかを焼けば、こう、洗い物も少なくて、なんていうの、そのままどんどん焼いていけるみたいな、これ。説明できてるかな、うまく説明できてるか分かんないけど、とにかく何が言いたいかというと、フライパンに悩んだら卵焼き専用のフライパンを買えっていうことです。さあ3つ目いくよ、どんどんいきましょう。3つ目はトングを買え。トングって知ってます？あれですよ、サラダバーとかさ、レストラン行ったらサラダ掴むのに出てくるハサミみたいなあるでしょ、トング、パサパサって挟むのね、あれです。あれね、みんなね、あんまりね、気になってないと思うんですよ。あれってなんかちょっと業務用というか、家にあるもんじゃないって思ってる人多分多いと思うんだけど、トングがめちゃめちゃ便利なんです。サムギョプサルをね、焼くときとかに使うようなイメージですけど、何にでも使うの。あれってなんかさ、サラダ取るときにおしゃれに置くみたいなイメージあるけど、全然違うの。僕ね、まあ20歳ぐらいでトングを使い始めたんだけど、そっからはね、菜箸を使うってことがもうほぼないですね。もちろんさ、こうサラダをさ、ドレッシングにあえたりするときもトングを使うんだけど、肉をさ、焼くときとか、魚を焼くときとか、ブロッコリーをひっくり返すときとか、全部トングでやってます。うん。これね、小さめじゃなくてね、大きめがいいですよ。なんかその肉をひっくり返すとか、そういうイメージでね。で、火のところでも僕は使うから、ちっちゃいとさ、やけどしちゃったりするから、大きいのでね、やるんだけど、まあ、唯一難点といったら結構場所を取るんだよね、うん、こうパカって開いてるからね。そのパカがさ、開かないようにキュッてできるやつもあるんだけど、キュッてできるやつのところがちょっとこう油っぽくなって汚くなって、僕ね、なんか嫌だなって思うことがあるから、そのキュッてなるやつはね、使わないで、パカって開いたままのやつは僕は使って、わかります？これパカね。だけど、まあ、そういうのはさ、なんか壁に吸盤のフックとかをつけて、そこに引っ掛けときゃいいんですよ。とにかくトングは便利。できればね、業務用を買った方がいいですね。業務用のステンレスだけでできてるやつですね。持ち手がさ、プラスチックとかさ、ゴムとかそういうのもあるんですけど、僕の経験上ね、こう、なんていうの？キッチン用品で2つの素材が合体している、その継ぎ目？その合体しているところに油とかが溜まって汚くなりやすいんですよ。だからできるだけ一つの素材で作られてる方が洗いやすいし、長持ちもすると思うんだよね。何でもそうじゃないですか。昔さ、日本にはテレビデオっていうものがあって、テレビとビデオが合体してたんだけど、テレビが壊れたらビデオも使えないし、ビデオが壊れたらテレビも使えないし、みたいな、もうなんていうのやっぱさ、一個でなんかいろんなものを使えるとかさ、加湿器と空気清浄機とかも大嫌いなんで、合体してるやつ大嫌いなんだけど、キッチン用品も同じで、一つのね、マテリアルでできている方が長く使えるしね、おすすめだと思います。まあ、何が言いたいかというと、トングを買えってことです。で、4つ目、ゴムヘラを買えゴムヘラが便利なんですよ。ゴムヘラっていうのもなんかさ、お菓子を作る時にしか使わないんじゃないのとかって思ってる人多いと思いますけど、これ大間違いですよ。例えばさ、サラダをこう和えた後に、こうサラダをボウルから取り出してお皿に盛りました。そしたらさ、ボウルにはさ、ドレッシングがいっぱいへばりついてるわけですよ。それをね、ゴムヘラでこそぎ取ってサラダに乗せるわけですよ。そうするとさ、ドレッシングもちょっと少なめでいいわけですよ。このこそぎ取れるからね。で、さらにこすぎ取ってるから洗いやすくなるんです何、私この生活応援に熱心なのか分かんないけど、これ本当にね、すごい気持ちいいよ。ドレッシングがね、ヘラでこう綺麗にこすげ取れた時はね、すごい、はぁ、快感みたいな感じなんですけど、そういう時だけじゃなくて、僕はね、フライ返しの代わりとしても使ってるんですよ。肉を焼いた時にひっくり返すのとか、魚とか、あとなんだ、何でも使うね。なんだったらなんかさ、木べらの代わりに使う時とかもあって、そのさ、長時間さ、フライパンに置きっぱなしすると溶けてっちゃうから危ないけど、早い動きだったら全く問題ないから、フライ返しの代わりに使ってますね。さっきさ、僕さ、ミッドセンチュリー系のお玉があるって言ってたんですけど、そのお玉ね、なんかいろいろセットがあったんですよ。そのフライ返しもあったし、 ポテトを潰す マッシャーっていうんだ、マッシュっていうんだっけ、ポテトを潰す機械あるじゃん、なんかそういうのがセットになったミッドセンチュリー系のキッチン用品だったんだけど、そのお玉以外はね全部ファラウェイしましたね。もう私フライ返しいらないと思って、このゴムベラと出会って、ゴムベラおすすめです。これね僕は無印良品の使ってるんですけどね、無印良品のなんかね真っ黒でねスタイリッシュで、ね、使いやすいんですよ。これ結構おすすめ。あのちっちゃいゴムヘラもあるの、ジャムとかを取るような、それもすごい便利だからねマジでおすすめです。続いて5つ目はですね、バットを買えです。バットって何って感じですけど、あの野球で使うバットじゃないですよ、バットですよ。あのさ、レストランとかには必ずあるんですけど、野菜とかねそういうの洗ったのとかさ、下ごしらえした切ったものをそこに並べて置いたりする器ですよね。だいたい僕はね A4 サイズぐらいのステンレスでできたものをおすすめするんですけど、まあ、さ切ったものをさ並べたりさ、あとはさこう例えばとんかつ作る時にさパン粉をひいてそこでこう和えたりとか、まあそういういろんな用途で使えるんだけど、なんかさバットってさこなれ感があるじゃないですか。こなれ感があるから買えっていうわけじゃなくて、めちゃめちゃ使えるんですよ。そこにさこう野菜とか切ったのを並べられるでしょ。でさキッチンに置くんだけど、さっきも話したようにさ今回はこの狭いキッチンを対象にしてて、これからさ一人暮らしをしようとする大学生とかさ、まあ、新卒の社会人とかってさ、まあ、東京に住んでると本当キッチンって狭くって、うちと同じね2畳ぐらいのスペースで料理するスペースもさ A2 ぐらいのさ紙のサイズで言うのもなんですけど A2 ぐらいのサイズがあったらラッキーみたいな感じ。そこにさいろんなものを置いてたらさどんどん狭くなってくるじゃん。うちのね調理するスペースもね A3 ちょいぐらいしかないんですよね。そこにねバットなんて置いたら邪魔じゃないかって思うでしょ。違うんです。バットはね何に使うかというと、調理スペースを拡張するために使うんです。例えば近くに椅子を置いてバットをその上に置いてその上に野菜を並べたりとか、電子レンジの上とか冷蔵庫の上とかにバットを置いてそこに野菜を置いとくとか、調理する前のね、そのために使うんですよ。拡張です。あとはさシンクの、なんて言えばいいんだろう、あのさシンクわかるでしょ、あの皿を洗うところね、シンクと説明が難しい、シンクと調理するスペースのところのちょうど間ぐらいにバットを置いて、でもさバットを置いたらさシンクの方に傾くじゃないですか。だから調理スペースの方に重たいブロッコリーとかを置いてなんていうの、あのシーソーみたいな状態になるわけですね。でそういうところにバットを置いとくと、ちょっとそう調理スペースが拡張するみたいな、もう何言ってるか分かんないけど、買ってみて、バット買ったら、あれこれって別ここ置いてもいいじゃんって。あのね狭いキッチンはどうやってね調理スペースを拡張していくかっていうのがすごい重要なんです。僕ね20歳ぐらいに住んでた時はお風呂場がアンティパスト場だったんです。あのアンティパストってあのなんて言うんですか、イタリアレストランとかでいうところの、まあ、サラダとかこうメインディッシュの前のものですね。なんかこうなんて言うの、カルパッチョを作ったりとかそういう場所なんだけど、とにかく火を使わないものは風呂場で作るみたいなそうやってね狭い家にね友達を招いてねご飯会をしてたんですよ、うん、だからうちの浴槽はアンティパスト場っていうね認識結構昔の友達はあると思うんですけど、そうやってどんどんね拡張していかないとね作れないのよ、狭いとこなんてね。だからそのためにバットが必要です。でこれもねもう業務用一択です。うちはねステンレスとホーローのバットがあるんですけど、まあ、ステンレス1個あったら間違いない。でバットってさ気持ちよくね積み重ね収納ができるんですよ。同じサイズの2個ぐらい買っておいてもいいよ。もうどんどん拡張していきましょう勢い出てきたよ。で6つ目です。ボウルやザルはマジで買え。これはマジで買ってください。マジで選べってことです。あのマジで一生もんになる。ボウルとかザルって壊れないんですよ。壊れないよ。僕ね20歳ぐらいの頃にもらったボウル未だに使ってるし、ザルもね、これね僕その頃ねイタリアンレストランでバイトをしてて、そのねお店がね閉店したんですよ。で閉店した時にその調理で使ってたボウルとかザル持ってっていいよみたいななんかことがあって、ラッキーみたいな感じでそこでもらってたんですね。それが20数年前で、それをね未だに使ってます、うん、だから僕ラッキーだったのはその時さ業務用もらえたから超シンプルで使いやすいやつなんですよ。 その時はさ、何もね考えてなかったけど、やっぱね業務用がいい。特にこのボール、ザル、バットとか、あとこのトングとか なんかね、もうね悩んだらとにかく業務用を買ってください。確かにね、100円ショップとかで買うよりはちょっと高いかもしれない。だけどね、一生ものだから。一生ものよ。高いったってそんな高くない。1万円とかするようなもんじゃないから、こいつと俺は一生付き合うんだっていう覚悟でね、買ってよ。うん、業務用を アパーちゃんね、目の前に今すんごい、今マイクの目の前に来ましたけど、なでなでしてね。あー、ちょっとパーちゃん、マイクスタンドにね体をこすりつけるとあれですよ、ガタガタ音が鳴るからちょっとやめてくださいね。で最後、もう一個、7個目はね、スライサーに悩んだら貝印のものを買えです。貝印ってメーカーなんですけど、まあ、スライサーって何かっていうと、何、おろし金器の横についてる刃物あるじゃないですか。あれこうスライスできるんだけど、あれって意外とさ、こう人参をさスライスしたり大根スライスしてサラダを作るとかっていうのに便利なんだけど、そういうねちょっとした刃物がついてるもので何買えばいいかなって悩んだ時は、貝印のものを買うのがベストです。これも、まあ、日本のね昔からあるメーカーなんですけど、これ多分和江が来た時に僕話さなかったかな。うちのさ、そのスライサーがさ、もう何十年って使っててさ、プラスチックの部分は折れてんだけど永遠に使い続けてて超使いづらいみたいな話した時に、そろそろ買い替えないよみたいな話になって、でそれ何年使ってんだ、20年ぐらい使ってるって、どこのメーカーだってなった時に、やっぱ貝印なんだよね。そのさプラスチック部分はさ、やっぱ折れるんだよ。折れるから一生もんじゃないんだけど、そのさ刃のところはさ全然切れ味が変わらず20年使い続けるわけですよ。例えばさ野菜をさ剥くスライサー、あれもスライサーって名前だっけ、皮を剥くやつ、あれとかもね、どこの買えばいいかなって悩んだら、貝に印と書いて貝印がおすすめです。これ別にあれですよ、私は貝印さんから宣伝してくださいとか言われてるわけじゃなくて、マジでおすすめだから。もう昔からねスライサーを極めた会社ですからね。和江もねこれはおすすめすると思うのでね、悩んだら貝印を買ってくださいてな感じでね、7つのおすすめでした。今日も長く話してね、なんかこれ勢いで話しちゃったけど伝わってますかね。まあ僕はさ25年ね一人暮らしをしていて、ずっと狭いんですよ。僕20代の頃ね4畳半の家にもね3年ぐらい住んだかな。そこはねもう1畳もないぐらいのキッチンだったんだけど、結構さこのさ技をさ使い込んでどんどんキッチンを拡張していって、なんかね乗り越えましたね。さっきのさバットの話だと、例えばさ2口コンロがある家だったら、1個をさ調理で使ってる時にもう1個さ使ってなかったら、その上にバットを置けたりするわけですよ。そこにねこうなんていうの、料理する、別にそんなのさ皿でもいいじゃんって思うかもしれないでしょ。でもねバットが便利なのよ。ちょっと深さがあるからさ、なんていうの、さっき言ったけど浴槽とかでやっててもなんか罪悪感がないっていうんですかね。皿だとさなんか真横にちょっとさお風呂場の壁とかあるとさ、なんかちょっと不潔かもしれないって思う時に、ちょっと深さがあるとバットの壁があるから、なんかこのちょっとした高さの壁がなんていうんだろう、罪悪感をなくす、お風呂場をアンティパスト場にしても罪悪感ないみたいな気持ちになるんですよ。うん、まあね、そうやってねちょっと自分の中で納得するね理由を見つけて、拡張できるものをね見つけてください。なんだこれ、こんな話しないでしょ、するのかな、ヒルナンデスとかするんですかね。まあ僕のね経験から今日は話しました。まあてな感じでね、皆さんのおすすめのキッチン用品とかあったらね、ぜひ教えてくださいね。こうやってさね、4月から新生活が始まるっていうあららずもたくさんいると思うので、ベテランの皆さんでねちょっとそういう人たちをさ応援していきましょう、後押ししていきましょう。なんかあったらぜひ教えてください。 グラミー賞の話ねしようと思ってんですけど、今日も結構喋ってんじゃねえ。まあ、今年のグラミー賞はなんか僕の中ではもうマイリー・サイラスでしたね。レコード賞だったかな。レコード賞がマイリー・サイラスで、楽曲賞がビリー・アイリッシュで、アルバム賞がテイラー・スウィフトですよね。新人賞も女性だったけど、まあ、今年は本当女性の年でしたね。うん。まあ、その後、テイラー・スウィフトすぐさ、東京に来てくれて、僕は東京ドームね、見に行ったんですけど、で、その後さ、トンボ帰りで、今度はさ、スーパーボールがあって、スーパーボールといえばさ、ハーフタイムショーがね、話題ですけど、今年はアッシャーというね、R&B 歌手がライブをして、それね、公式でもう YouTube が流れてて、僕も見たんですけど、めちゃめちゃ面白かった。90年代からさ2000年代を生き抜いたさ男性 R&B シンガーのあのセクシーさっていうんですか、私はなんかこうスケベ男爵って呼んじゃうんですけれども、あのスケベ感たまんないんだよね。あの R 師匠もねそうでした。 R 師匠R ケリーですね。まあ R ケリーはちょっとなんかいろいろあってね、今逮捕されちゃったのかなね、禁錮30年みたいな。その後どうなったんだろうね、ニューヨークの警察とかに捕まってるんですかね。まあ、ちょっとね R 師匠に関してはちょっとね笑えない話になっちゃいましたけど、まあ、なんか時代の R&B シンガーのスケベ男爵感っていうのはちょっと見てて楽しいんですよね。アッシャー先輩もさ腰をフリフリしてさ、あの途中でさもう服脱いでさタンクトップとかも脱ぎ捨ててさ腰振って踊るみたいな、あの途中でさアリシア・キーズが出てきて2人でねデュエットしたんですけど、後ろからさアッシャー先輩がさ抱きつくわけですよ。あれもうね、今ちょっと私コンプラの波に飲まれて社会生活送ってますけど、あれ社会生活だと絶対セクハラだろうっていうね感じのそのねアッシャーがねアリシア・キーズの後ろからね抱きついて歌って微笑んでるのを見て谷村新司を思い出しましたね。谷村新司さんね昨年亡くなってね、まあいろんなさ曲を残しておりますけれどもね、谷村新司さんも昔の動画とか見るとねスケベ男爵、ほんとスケベな感じよね。アッシャーと谷村新司か、うん、まあなんかじわじわ来るものがありました。最後にこの番組ではあららずからのお便りを募集しています。番組への感想、僕への質問、また2月のトークテーマバイトの思い出テレビを、ごめん谷村新司さん僕好きですからね。なんて言うんだろう、音楽このエンタメの世界ってやっぱそういうのも必要だと思うんだよね。まあちょっと今の時代はさああいうことはさなんかしにくいかもしれないけど、やっぱそれでさドキドキしたりワクワクしたり、なんて言うんでしょうね、エロティックっていうのも僕はエンタメの一つとしてあっていいと思うんですよね。途中でフォローするようなこと言っちゃったけど、アシアパイセンも最高でした。くだらないけど誰かに伝えたいことなど何でも構いません。宛先は概要欄にある応募フォームからお願いします。またお聞きのプラットフォームで番組の登録や評価もよろしくお願いします。今日は2月14日でバレンタインでしたけど、まあ僕はバレンタインというのはまあ昔からあまり縁はなくてね、彼氏がいた時にはチョコレートもらってホワイトデーにお返しをみたいなことしてたけど、バレンタインの時期になるとね僕ね見たくなる映画があってね、何かと言いますとエターナルサンシャインっていう映画なんですよ。ミシェル・ゴンドリーっていうね監督が撮った映画なんですけど、かれこれ20年ぐらい前の作品だと思うんですけど、僕そのミシェル・ゴンドリーっていう監督が大好きでですね、僕らの未来逆回転っていうね映画を撮ってるんですけど、まあこれね僕がね大好きな映画ナンバーワンです。もう全ての映画の中でナンバーワン。なんかね、まあミシェル・ゴンドリーっていうのは僕が求めるね映画っていう世界観を作ってくれるね、まあ監督なんですけど、まあその方の作るエターナルサンシャインっていう作品なんですけど、設定がねバレンタインの設定なんだよね。とはいえねバレンタインの思い出は何にもお腹鳴っちゃった、バレンタインの話は全然出てこないんだけど、バレンタインの前夜かなに出会った男女2人の話で、恋人たちがそのなんていうのかな、まあ付き合って出会って別れるんですけど、別れた後にその2人がね2 2人の記憶を消していくっていう映画なんですよね。その消していく、まあ、脳の治療みたいな感じなんだけど、こう頭に何かをつけて夜ね眠って朝起きたら記憶が消えてるっていう話で、その消えていくところをね映画化していくのね。でだんだんさ、その本当はさ思い出したくないから自分からね記憶を消してくださいって病院っていうか、病院じゃないな、まあなんかそういうところに行くんだけど、だんだん消したくなくなってくのよね。それがね切なくてね、いい映画でね、なんかね何度も見てんだけど、最後の展開これどういうことだって僕いまいちよくわかんないんですけど、まあ、ちょっとミシェル・ゴンドリーそういう終わり方多い気がするんだよね。なんかまあちょっと考えさせられるっていうか、なんていうのかな、まあ、なんか映画ってそれでいいなって僕もは思ってて、で誰が出てるかというと、ジム・キャリーとかケイト・ウィンスレットとか、ケイト・ウィンスレットあれね、タイタニックの女性の方ね、あとはイライジャー・ウッド、なんだっけ、ロード・オブ・ザ・リングの主演の方かな、とかキルスティン・ダンストとかね。キルスティン・ダンストはもうあれだよね、ソフィア・コッポラの映画出てこないよ、タイトル出てこないよ、ソフィア・コッポラのさ、バージン・スーサイズだ、バージン・スーサイズの子だよね。ジム・キャリー僕ね結構好きなんですよ。ビジュアルも好きだけど、なんか人柄も好きだし、顔もタイプなんだよね。それを見たくてね、エターナルサンシャインを見るっていうのもあるんですけど、ネットフリックスとかでね配信してるから見てみてください。てなわけで、まあ今週はねちょっと生活応援バラエティアラオネでしたけど、なんかまあたまにはこういうのも良くないですか。僕ねキッチンに限らず掃除だったらこれとか、あとなんだ、文房具とかも結構ね厳選してね使ってるかな。まあなんかそういう話もたまには聞いてみたいよなんてね、ご意見があったらぜひ教えてください。てなわけで今週もありがとうございました。来週もアラオネにコネクトしてください。ナビゲーターの藤田哲平でした。じゃあねー。お腹鳴った聞こえる？お腹鳴った後、じゃあねー。